島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は郡山コミュニティ放送ココラジの千葉恵美が絆づくりインタビューをお送りします。今日は特定非営利活動法人親子堂福島代表理事しだら哲也さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはしだらさん、親子堂福島についてお話を伺いたいんですが、
はい、はい。私たち親子堂福島はですね、3つの活動が大きく分けてあります。まず1つはイクメンとかイクボスといった働き方改革、ワークライフバランスですね。あともう一つが私がやっている職能プロジェクトといったものですね、はい、あともう一つ、3つ目がエイクプロジェクト、この3つで成り立っている団体になります。
3つ目のエイクっていうのは、はい、どんな漢字を書くんですか。
絵画の絵に、はい、育むのイクですね。
エイクですね、
はい、そうですね、はいはい、福島市にですね、はい、私たちの理事でもあります絵本作家がおりまして、彼女が中心となって行っております。
この3つが柱ということなんですけれども、はい、一個一個についてさらに詳しくお話を聞いてもよろしいですか。
はい、はい、一つ目のワークライフバランスに関してはですね、今政府も働き方改革といって、はい、いろいろやっていますけれども、そちらの講演ですね、そういった講演事業というものを担当理事が各地で自治体だったり各企業を回ってイクボス宣言をしたりとか、うん、そういったことをやらせてもらっています。
うん、各地でというお話だったんですけれども、はい、そうすると今親子堂福島さんは福島県内全域で広く活動しているという認識でいいんですか。
そうですね、はい、県内、あとは県外で呼ばれる時もありますので、
はいはい、
理事には県外の理事もおりますので、はい、その人たちと一緒にやっています、
はい、じゃあもう福島県にとどまらず全国で活躍をされてらっしゃるということなんですね、はい、まあ、イクメン、イクボスってなると、イクメンっていうのはなんとなく想像がつくんですけど、はい、イクボスってなると、
はい、
っていう方ともしかしたらいらっしゃるかもしれないので。
そう、企業においてですね、男性の育児休暇っていうのがなかなか取りづらいっていうのが現状としてありまして、はい、それをボスですね、うん、ボスがもっと育児休暇、あとは男性の育児参画にもっと興味を持って理解をしようという、育てようという、うん、そういう取り組みですね。
なるほど、まあ、なかなか忙しい会社のボスって有給を取るのさえ難しかったりとかっていう中で、
はい、
子育てをするために育ボス宣言って、はいはい、最初は結構抵抗があったんじゃないかと思うんですけど。
それは正直ありますよね、はい、あと日本の風土として、はい、なかなか長く働いてた方がいいと言われるような、ややもするとそういう風潮もあるので、はい、そこら辺をもし考え方を変えて、うん、逆に業績が上がるんだと、もっと働き方を改革すれば効率的にできるんだ、もっと私生活も充実できるんだ、うん、そういうような考えを、はい、皆さんに広めていきたいなと思っています。
皆さんのお話を聞いた感想っていうのはどんな声が上がってきてますか。
担当は私ではないんですが、はい、担当したものに聞くとですね、うん、なんだって正直目で見てるらしいんですけど、うん、だんだん前のめりになって聞いてくると、
あ、なるほど、
そうだそうだと、あ、はい、それだったら自分もできるって思う、うん、そういうことを考えていくと日常生活に関しても考え方だったり、もっと言えば仕事に関してもいろいろ考え方が変わったりとか、うん、そういったこともあるみたいですね。
あ、なるほど。じゃあ2つ目に関しては、
はい、はい、これは私の担当ですけれども、親子に向けて食育を中心にやっている、それが食のプロジェクトです、
実際にしだらさんはお野菜お米もそうですけれども、はい、育てていらっしゃる農家さんでいらっしゃるんですけれども、はい、農家ライブとかっていう活動もなさってますよね、
はいはい、
でそういうところもこう合わせてこの親子堂福島の活動でもなんていうのかな一緒にコラボレーションするっていうこともあるんですか。
やってることもありますね、はい、先ほどおっしゃってた農家ライブというのは、はい、僕が歌うわけではなくてトークライブなんですね、はい、あの飲食店に行ってですね基本的にそこで自分が例えば一つのテーマの野菜を決めます、うん、例えばキュウリだったら、はい、その種まきから収穫までを全部パワーポイントに資料にまとめてですね要はキュウリの一生を皆さんにお聞かせすると、それそうするとこれから出てくるキュウリってこんな風にできてるんだなっていうことが分かると思うんですね。それを知ってから食べるとやっぱり味って変わるんです。そうするとやはりより美味しく変身した料理も数々出てきますので、うん、そう考えるとお客様にとっては満足度が非常に高いですし、うん、これはもう子供だけじゃなくて大人も何歳でも楽しめるイベントだと思っています、
うん、親子堂福島さんでは要するに子供だけではなくって親子でご参加をして一個の野菜がこんな風に生育していくんだよ、
はい、
で収穫したものはこんな風に食べられるんだよ、うん、っていうことを提案して。
それですね、はい、それもあります、
もある。その他には
他には各自治体だったり民間団体、はい、例えば郡山市で言いますと、うん、ペップキッズ郡山と組んでですね、うん、実際に我が家の畑に来てもらって収穫体験をしたりとか、うん、エイクプロジェクトと組んでですね、はい、野菜の絵を描いたりとか、うん、キュウリを紙粘土で作ったりとか、
う
ん、あのそういったことをすることによって、うん、実際にキュウリに触れるとあイボイボって全体じゃなくて下の方しかないんだとかそういったことが気づいて絵に表したり工作に表したりすることができる。
なるほど。絵心なくても大丈夫なんですね。
全然大丈夫ですね僕もないですけど大丈夫ですから、はい、
まあそれがしだらさんとしてはそこの担当でお願いするということ で、はい
でね、
実際に参加されたお子さんの声っていうのはきっと嬉しい声が届くんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、やっぱり特に印象的だったのはあのネギの収穫の時なんですが、はい、ネギの白い部分根深ネギと言われる、ね、白い部分が長いネギっていうのは光が当たってないと白くなるんですね。だからそこ土をかぶせていくんですが、はい、それを子どもたちに言ったら、うん、ある子どもは収穫し終わった後に自分の足に土をかけ始めたんですどうしたのって言ったらなんかネギってどんな気持ちなのかなと思ってって言ったんです。
すごい。
これはちょっと僕もあの想定外で、
はい、
ただもっと驚いたのは、はい、彼はネギが食べれないかったんです、
はい、
だけどその後食べれました、
う
ん、その時に思ったんですよね、その気持ちになると食べれるのかなと思って
なるほど
野菜の気持ちになると食べれるんだ、どういう風にできてるのかが分かると食べれるようになるのかななんて、もちろんそれを期待して活動してるんですが、
はい、
予想を超えるそういうような言動があると、うん、あやっぱりすごいなって子供ってすごいんだなっていうのを改めて感じますね、
うんうん。まあ、そして、まあ、英育教育っていうところも一緒にこう合わせてっていうところで活動、
はい、
まあ、3本の柱で活動されているということなんですけれども、はい、震災後の取り組みとして福島県内のお子さんたちっていうのはちょっと激減してしまったりっていうところがあって、うん、
はい、
今少しずつ少しずつ、ま、戻りつつあるというところですけれども、この活動を通してしだらさんとしたらどういうふうにお子さんと向き合っていきたいっていうふうに思われますか。
そうですね、あの私は講演は福島県内じゃなくて県外でもやったことがあるんですが、やはり避難したあの親子さん、はい、親御さんもしくは親子の皆さんたち向けにもお話をしたことがあるんですが、皆さん感情がいろいろなんですね、うん、出てきてしまったとかもう戻れないとかいろいろな感情があります。でもそれは全て間違いではないと思うんですね、うん、県内に残っている親御さんたちも間違いではないし、出て行ってしまった人たちももちろんそうです。みんながそれは一生懸命考えて出した答えですから、それを全部尊重して、それは全部その通りなんだと。だから僕は少なくとも今福島にいる人たちにここにいることは決して間違いではなくて、ここであるものはちゃんと育て食べれるんだよということを伝える、自分ができることができるっていう、そういうことをあの伝えていきたいなと思っています、う
ん。まあ、ご自身が携わっている農業に関してはまだまだこう放射線とか放射能の問題っていうところで、うん、ちょっと福島県産って、うん、こう引いてしまう方もいる、
はい、
ここに関しては
それはやはり震災から何年経ってもまだ変わらないところも正直あります。変わっているところもありますが、だからこそ何かイベントを通してっていうのももちろんあるんですが、日々の作業というものをできるだけ皆さんにお伝えをして分かっていただくというような積み重ねが必要なんじゃないかなと思ってまして、まあ、個人的にはそれで Facebook もやっておりますし、何かイベント用にやってるのではなくて、日々の積み重ねによって僕たち農家も皆さんと同じように生活が成り立ってるんだということを分かっていただきたいなと思っています。
はい、これからも頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
今日は特定非営利活動法人親子堂福島代表理事しだら哲也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プリウスとアクアを通じて自然を楽しみ、その大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C ウェーブ FM いわき FM アイツ喜多方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。